市民カメラマンの取れたてニュース。所沢通信、とこ通で検索もご覧ください。紙面版16面に QR コードがあります。3つのニュースと合わせて10枚の写真があります。1つ目のニュース。1月12日祝日、20歳の集いが市内の各施設で行われました。華やかな装いに身を包んだ参加者が集い、人生の節目をかみしめながら思い思いの時間を過ごしていました。晴れやかな表情が印象に残るひとときでした。写真、由井和夫。写真の説明。1枚目。祝所沢市二十歳の集いと書かれた文字幕の前に並んだ振袖姿の女性たちの集合写真です。2枚目は祝所沢市二十歳の集いの立て看板を挟んで男性の参加者たちが写っています。3枚目は赤い振袖を着た女性がマイクに向かって手にした原稿を読んでいます。家族や先生への感謝を述べましたと書き添えられています。説明終わり。2つ目のニュース。1月17日土曜にエミテラス所沢所沢 E キューブにて第53回闘茶会が開催されました。闘茶会は香りや味でお茶を当てる、いわば利き茶の大会です。大会以外にも飲み比べや販売などがあり、参加者はお茶を存分に満喫しました。写真、笠原克美。写真の説明。1枚目は、トロフィーや盾を持った人などが並んでいる表彰式の写真です。2枚目は、テーブルに座った人たちの器に、女性がお茶を注いでいます。3枚目は男性がお茶の香りを嗅いでいます。 4U の辰巳雄大さんも参戦と書き添えられています。説明終わり。3つ目のニュース。所沢商業高校の生徒たちが1月31日土曜、和賀原商店街のトコロードチャレンジショップに出店しました。所沢商業高校がレシピを考案した砂糖茶、狭山工業高校製造を使ったスイーツや砂糖茶を使用した餌で育った鶏の卵などを販売。元気に呼び込みをし、楽しそうに取り組む姿がとても印象的でした。写真、中島幸次郎。写真の説明。1枚目は、トコロードチャレンジショップの看板がある建物の外観の写真です。実際の店舗運営を学べるチャレンジショップとキャプションが添えられています。2枚目は、複数のカップを載せたトレイを持った2人の女性との写真です。3枚目は、個包装されたスイーツがテーブルに並べられています。4枚目は、3人の女生徒がテーブルの前に立っています。説明終わり。みんなの広場。投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど、皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法。この後の留意事項をお聞きの上、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、ペンネーム、5、タイトル、6、作品コメント、7、広報誌の感想を記入し、メール、 郵送。写真は10メガバイト以内、エッセイは300字程度。紙面版14面に QR コードがあります。E メール、hiroba@citycity.tokorozawa.lg.jp 郵便番号359-8501広報課みんなの広場、住所不要。投稿留意事項。投稿物は返却不可、公序良俗に反しないこと、政治・宗教団体、営利目的の投稿不可、添削あり。著作権、肖像権、プライバシーなど第三者の権利を侵害していないこと。いいとこフォト。5枚の写真があります。1枚目、見守っているよ。新米お兄ちゃんは真剣です。バーバ山口。男性が抱いている赤ちゃんを男の子が見ています。2枚目、鬼が来たぞ。節分はママのお誕生日。鬼になって驚かせようとしていた我が子たちに笑ってしまいました。朝春ママ上安松。角が一つ突き出た青いかつらを頭に乗せた子供と、同じ形の赤いかつらを乗せた子供が座ってこちらを見上げています。3枚目、待ち遠しい春。春を待つ時間の中で形になった彩り。 EB 中洗い。黄色や赤のドライフラワーが吊り下げられ、明るく照らされた室内で、女の子がテーブルに伸ばした両手で透明なカップをつかみ見つめている写真があります。4枚目、リンゴジュースおいしい。お家が隣のお友達と一緒にエミテラス所沢へお出かけしました。なるなる小手差し南。リンゴジュースが置かれたテーブルの向こうに、右手の人差し指をほっぺに当てている小さな子供が椅子に座っています。5枚目、春はもうすぐ。牛沼の長栄寺にて、たくさんの梅の花に囲まれ、目白が桜の春を待っています。古典絵画のような構図になりました。三春牛沼。ほころび始めた梅の枝先に目白が止まっています。いいとこ作品集。作品が一つあります。絵手紙です。湯豆腐つつき春を待つ。湯気を見てると顔が緩むね。中俊夫山口。椎茸や豆腐が入った土鍋が描かれ、木ぶくれて湯豆腐つつき春を待つと書いてあります。誰でもエッセイ。テーマ、お世話になったあの人。学び方の基本を教えてくれた方。原智邦、小手差町。昭和27年、中学2年生の夏休みのこと。社会科で自分の居住地の伝説を調べるという課題が出た。祖父に尋ねると、詳しく徐福渡来伝説を語ってくれた。戦前、キングという雑誌に掲載されたのを読んで覚えていたとのこと。さらに、肥前の国風土記に詳しく書いてあるというので、我が家から10キロメートルくらいの距離の 佐賀市にある佐賀県立図書館に足を運んだ。利用方法も知らぬまま図書館に行き、司書のお姉さんに、肥前の国風土記は借りることはできますか?と尋ねた。驚かれて事情を聞かれ、明治時代に作られた復刻版があるけれど、貸し出しはできないので、ここで読むようにと言われ、ボロボロになった本を出してくださった。手続きの仕方から始め、一緒に該当する部分を探してくださった。当時はコピーができないので書き写し、何度も図書館に通ってお世話になり、私の村にある金龍山の頂上近くにある神社に徐福が祀られていることから、金龍神社縁起までと資料も広がった。佐賀平野に徐福渡来伝説になる地名も風土記には記載されていて、それが現存していた。お名前を忘れてしまい、もうご存命でないかもしれないが、学び方の基本を教えてくださったあの方が、一番に私のお世話になったあの人だと思い出される。大好きな保育園。ミポーン、神洗い。現在、6歳と7歳の子がいる働くママです。今年の3月で下の子が保育園を卒園します。下の子が保育園に通った5年間は、年が近い子供2人を、一時期は一人で見ることも多く、心身ともに疲弊し、振り返れば今までの人生で一番過酷な時期でした。保育園にお迎えに行くと、顔を見てすぐに、お母さん大丈夫ですか?と声をかけてくれた先生。いやいやして帰らない子供を毎日のように玄関まで一緒に連れてきてくれた先生。子供を預けたまま私と1対1で話をしてくれた先生。そんな先生たちに救われて大変な時期を乗り切ることができました。今では子供たちを可愛いと思う余裕も生まれ、毎日幸せを感じながら過ごせています。保育士不足が叫ばれている現状がありますが、本当に保育士さんはすごい。この恩を、次は自分が他の誰かに違う形で返していけたらと思っています。4月号のテーマ、仲良くなるコツ。締め切り、3月10日火曜。満開の桜の木の周りで、あちらこちらから顔を出しているつくしやわらびを摘んでいるひばりちゃんとところろんのイラストがあります。市ホームページで壁紙を入手できます。ひばりちゃんで検索。紙面版14面に QR コードがあります。はつらつところっこ。地域を守る町の電気屋さん。所沢市防犯協会幹事荻野隆一さん。市内在住。荻野さんの顔写真があります。防犯パトロールの後に仲間たちとお酒を酌み交わしたのは良い思い出。妻に店を頼んで外出することも多かったそう。防犯の活動と仕事を両立できたのは妻のおかげと話す。住宅街の中にある電気屋さん。店主は穏やかな笑顔が印象的な荻野隆一さんだ。昨年、警察庁長官公益財団法人全国防犯協会連合会会長の連名で、防犯栄誉金賞が贈られた。同賞は、地域安全活動を称える賞の中では 最高位である。生まれも育ちも市内山口。平成7年に妻の父から託され地域防犯推進委員を引き継いだことがきっかけで地域の防犯に携わるようになった。電気店に勤め家庭もあったが頼られると断れない性格。当時は防犯活動もどこかのんびりとした雰囲気の時代で地域の仲間と一緒に小学校中学校や PTA と協力してパトロール活動に従事した。40代で独立し市内に電気店を構えた。家庭も仕事も充実していた時期だが月1回の夜のパトロールも続けた。学校や地域の人との交流の時間であり仕事とはまた違った地域とのつながりが感じられる時間だった。平成13年防犯協会山口支部副支部長を経て支部長を務める。平成20年自治会長に就任したことを機に防犯協会の一線を退いたものの同協会幹事として任を命じられるとともに自治会長の立場から地域の防犯の活動を支えた。特別なことはしていないと謙遜するが地域の方が温かく見守るパトロールが住民の安心感につながることは容易に想像がつく。夏の夕方慣れ親しんだ地域をパトロールすると見知った住民とたくさんすれ違う。挨拶を交わしながら涼しくなってきた空気を感じると心から満たされた気持ちになったという。誰かと比べたり現状を嘆く言葉は一切出てこない。うまくいかない時の心持ちを尋ねるとああ俺が合わなかったんだと思ってね、商売やってるといろいろな人と接するからね、こちらがきちんと仕事をしても約束を守ってもらえない時はもうしょうがないと思ってね、そういう人はどこに行っても同じことをやっているだろうって。仕事は日曜定休だが頼まれるとやっぱり断れない。2027年末で一般照明用の蛍光灯の製造が終了することから LED 照明への切り替えで忙しい。相手も大変なのがわかるからできることはやるとフットワーク軽く対応する毎日。いろいろな立場や価値観がある中で全てを包み込む人間力が地域の防犯の要ではないかと思い至る。年寄りだからもうそろそろ引退したらと言われるんじゃないかなとつぶやくが、そんな日はしばらく来ないと思う。取材上地。メモ。防犯の活動内容など詳細はこちら。紙面版15面に校舎県防犯協会連合会ホームページと山口まちづくり推進協議会ホームページの2つの QR コードがあります。プレートのそばに立つ荻野さんの写真があります。岐阜から引き継いだ防犯連絡所のプレートと説明があります。今月のプレゼントクイズ。スペシャルニーズ特化型のフィットネススタジオ。無料体験レッスンチケット。2200円相当 ×10 人。体力に自信がない方。体が硬い方。人目が気になってしまう方。それぞれの悩みに対応するフィットネススタジオ。インストラクターは介護の資格も持ち、個々の特性に対応するので、老若男女問わず、 どなたでもご利用いただけます。一緒に体を動かしませんか？リナ・ケイ・フィットスタジオ緑町 4-7-13 2階電話070-9144-1217平日午前10時から午後8時土曜は午後6時まで日曜祝日定休紙面版15面に同スタジオインスタグラムの QR コードがあります。スタジオで2人で向かい合ってフィットネスをしている写真とスタジオ内部の写真があります。今月のクイズ。クイズを解き、空欄に入る文字を順番につなげると、クイズ1、所沢市子ども・若者情報チャンネルで動画配信中。さ、まる、まき、ありささん。ヒント、紙面版9面、デイジー版15ページ。クイズ2。今年は新所沢まちづくりセンターで開催。国際交流4-む。ヒント、紙面版6面、デイジー版10ページ。クイズ3。4月から始まります。子ども丸レデモ通園制度。ヒント、紙面版5面、デイジー版8ページ。応募方法。3月10日火曜締め切り。1、クイズの答え。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号。7、3月号の感想を記入し、郵便番号359-8501、広報課、住所不要に郵送し、ホームページで応募、プレゼントで検索。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。プレゼント提供事業者も募集中。詳細は市ホームページをご覧ください。プレゼント募集で検索。紙面版15面に市ホームページの QR コードがあります。2月号クイズの答え。ダンス。読者感想文。所沢に多くのパラ選手がいることに驚きました。もうすぐ開催されるパラリンピックでの活躍が楽しみです。楠の木大40代。所沢にはたくさんの選手がいるんだなぁと感じました。パラリンピックに出場する人も多く、テレビを見て応援したいと思いました。西住吉50代。編集から。3月6日金曜からいよいよパラリンピックが始まります。日頃の練習の成果が発揮されますように。4月5日は楽しみに航空公園に行きます。航空発祥の地としてみんなに愛されるよう、私も家族で所沢航空発祥祭に参加したいと思います。北有楽町60代。子供たちと一緒にいつも広報誌を楽しみにしています。娘が手話に興味があるので、手話トーク記事を見て練習したり、 YouTube の紹介もあり嬉しかったです。宮本町40代。編集から。航空発祥の歴史や市のイベントを知っていただけると嬉しいです。はつらつとコロッコ あまり知る機会のないリハビリ研究に携わる方のお話が聞けて有意義でした。広葉町40代編集から、これからもさまざまな分野で活躍している方をご紹介していきます。編集後期。笑顔が素敵な荻野さん。防犯パトロールの帽子とベストを身につけると、穏やかな中にもキリッと雰囲気に。自分の住む町を見守るという静かな決意が伝わってきました。家庭や仕事、健康のバランスを取りつつ、ボランティアとして長年活動された継続力は本当にすごいと思いました。防犯パトロールや子ども110番の家など、地域や職場などで日々防犯活動に取り組んでくださる皆さんに感謝です。上地。4月から自転車にも青切符が導入されます。青切符は16歳以上が対象ですが、小学生のお子さんや中高生の方々など、自転車を乗る方全員に読んでいただきたい特集です。関。年度末の忙しさで気持ちが慌ただしくなる3月。そんな時こそ、身近な町の話題がふと気持ちを和らげてくれることもあるのでは。本郷が一息つく時間のお供になれば嬉しいです。平岡。以上で広報所沢令和8年3月号を終わります。